入眠夜話。この世界は多様性に満ちています。ここにはさまざまな場所があり、そこではさまざまな人々がさまざまな方法で何百万年も前から暮らしてきました。人々は明るいうちは働き、夜になると皆で焚き火を囲んでさまざまな話をします。この世界はどうやってできたのだろう。私たちはどこからやってきて、そしてどこへ行くのだろう。焚き火を囲むその輪の中で、最も長く生きてきたであろう老人が口を開きます。そう、これは私が若い頃、村長から聞いた話だが。というわけで、今宵の夜話は、日本の神話14、ヤマトタケルと熊襲征伐。九州に自ら赴き、熊襲を撃って反乱を鎮めた景行天皇でしたが、その数年後、再び九州の熊襲が背いたとの報告が入ります。天皇はこれを鎮めるため、16歳の巫女、大臼を選び、九州に遣わすことにしました。熊襲征伐にあたって大臼は、お供として弓の名手を求めました。美濃の国、現在の岐阜県に良い人がいると聞いた大臼は早速、弓の名人だというその人物、美濃の国の乙彦のもとに使者を送りました。乙彦はこれに応え、石浦の横立ちと田子の稲城、父家の稲城という三人の家来を引き連れて、大臼のもとに参上します。大臼は、乙彦らを引き連れ、まずは、叔母の大和姫がいる伊勢に立ち寄り、そこで大和姫から女性の衣装を借り受けると、九州に向かいました。熊襲の本拠地にやってきた大臼たちは、早速熊襲を率いる熊襲武兄弟、兄の江武と弟の乙武の館を偵察します。すると兄弟の館は、新たに築かれたばかりの頑丈な造りで、しかもその周りを多くの兵士たちが三重にも取り巻いて守っていることが知れました。正面から攻めても勝ち目がないことを悟った大臼たちでしたが、近々館の新築祝いの宴が開かれるという情報を得ます。そこで16歳の大臼は、伊勢の大和姫から借り受けた衣装を身にまとい、女性になりすますと、その宴に紛れ込むことに成功します。熊襲武の兄弟は、女装した大臼を大いに気に入り、二人の間に座らせると、上機嫌で酒を継がせました。やがて、縁も竹縄となった頃、 大須は素早く懐から剣を取り出すと、まず兄のエタケルの襟首をつかんで引き寄せ、その胸を貫きました。驚いた弟が逃げ出すと、大須はこれを追い階段の下に追い詰めて、その背を取ると剣でその尻を刺し貫きます。剣に貫かれたまま、弟の乙武尊は、一体お前は何者か、と問います。大須は、大和に従わぬ熊襲を征伐するために使わされた巫女、大須であると名乗ります。乙武尊は、大和にはこのような勇猛な男がいたのかと驚き、自分たちの名をお前に献上すると告げました。大須は乙武尊にとどめを刺すと、その名を受け継ぎ、これ以降大和武尊と名乗るようになりました。熊襲平定を成し遂げた大和武尊は、その帰り道、各地の神々を従えながら、やがて出雲の国に入りました。そこでは出雲武尊と呼ばれる男が力を持っていて、これを大和武尊は倒そうと考えます。まず大和武尊は出雲武尊に近づいて友人となり、その上で彼を水浴びに誘いました。大和武尊は一位の木で作った偽の剣を自らの腰に履いています。二人は全裸となって川で水浴びをしますが、先に上がった大和武尊は出雲武尊が置いていた剣を手にすると、お互いの剣を交換して刀合わせをしてみないかと持ちかけます。出雲武尊はこれを受け、大和武尊の偽の剣を身につけました。大和武尊は、では試合だと言って剣を抜きますが、出雲武尊が持っている大和武尊の偽の剣は抜くことができません。驚く出雲武尊を大和武尊はそのまま斬り殺してしまいました。こうして熊襲や出雲を平定した大和武尊は大和に帰還し、父である景行天皇に西国の平定がなったことを報告します。ところがやがて今度は東の国々が騒がしくなります。景行天皇は臣下たちを集めて問いました。東の国々では多くの蝦夷が背いて人民を奪っている。大和より人を遣わしてこれを沈めなければならない。誰が適任であるか。誰を選べばよいかが分からず軍神が黙っていると、大和武尊がこれに答えました。我は西国より戻ったばかりで疲れていますから、兄弟の大臼の巫女を使わせばよろしいでしょう。ところがこれを聞いた大臼の巫女は恐れおののき、草の中に隠れてしまいます。景行天皇は使いを出して大臼の巫女を呼び寄せ、こう諭します。お前が望まぬのなら、無理に東国に使わすことはせぬ。しかしなぜ、まだ蝦夷たちに会ってもいないうちから、それほどまでに恐れおののくのか。こうして天皇は、大臼の巫女を蝦夷征伐に使わすことを諦め、代わって 美濃の国に遣わして、その地を治めさせることとしました。大和たけるは改めて名乗りを上げます。西国の熊曽が背き、これを平定してまだ間もないというのに、今度は東国の恵美氏が背きました。我には重荷ではありますが、東国に出向き、天皇のご意向を示して服従させ、従わぬ時はこれを討ち取ってまいりましょう。これを受け、景行天皇は、お前は背が高く、容姿は美しい。またその力は強く、勇ましさは稲妻のようである。東国十二カ国の我らに従わぬ恵美氏たちを討伐せよ。と命じました。そして、吉備竹彦というお供をつけ、ひひらぎの八広鉾、つまりひいらぎの木でできた八広の鉾を授け送り出しました。こうして東国征伐を命じられた大和たけるは、熊曽征伐の時と同じように、まず叔母である伊勢の大和姫のもとを訪れます。そして大和姫に向かい、涙を浮かべ、こう嘆きました。私は大変な苦労をして、西の国々を平定し、ようやく戻ったばかりだというのに、休む間もなく、兵もつけずに、今度は東の国を従えて来いという。父は私に死ねと言っているのでしょうか。大和姫は大和たけるを慰め、この時伊勢に収められていた、かつてスサノオがヤマタノオロチの体から取り出し、アマテラスに献上した天の村雲の剣を授けます。またこれと合わせて一つの袋を授け、もしもこの先困ったことがあったら、この袋を開けなさい、と言い含めました。こうして、伊勢の大和姫に送り出された大和たけるは東に向かい、やがて尾張の国、現在の愛知県に至ります。そして、この国の国の都の館に入りました。国の都とは、朝廷から命じられてその地方を治めている地元の豪族です。大和たけるはここで、宮津姫という女性と出会い、そして結婚の約束を交わしました。しかし彼には、東の国々を平定するという使命があります。大和たけるは、これを果たした後、宮津姫のもとに帰ってくると約束して、再び東に向かうのでした。次のエピソード、大和たけるの恵美氏征伐では、東国に向かった大和たけるの冒険が物語られます。
おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、 たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。